説教、花はどこへ行った安田敏郎牧師。安田先生について報告の欄をちょっとご覧ください。本日は安田敏郎牧師が神室礼拝説教をしてくださいます。先生は共同ミドル化教会にて50選ご基礎教会、主要教会、城西教会、倉吉教会を歴任され、2015年に引退されました。先生よろしくお願いいたします。
失礼しました。聞こえますか？先週だけじゃないんですけど、最近私の携帯に、スマホではありません、よくメールの音が鳴るんです。で、大体分かってるんです。何かというと、私がそういう設定をしたからいけないんですけども、週じゃないな、毎日何回か、要するに電車の遅延のお知らせが入ってくるんです。で、小田急線もなんか入れてまして、先週も2度ぐらい行きましたね。で、先週はなんか他も降って人身事故っていうのも多かったですね。暑いからか何か分かりませんけども、それで私心配して、今日も日曜日にも関係ないもんですから、ちょっと早めに来て、なんとか、まあ、事故もなく参りましたけども、なかなかそういう都会で生活をしていますと、そういうことが多いんだなということをすごく感じています。私は今そこにおられます、まあ、引退教師ということで、まだ実はそう年ではないんですけど、まあ、いろんな事情で引退してるんですけども、それで私いろんな教会に行ってます。そういう自由な身なもんですから、いろんな教会に行ってるんですけども、まあ先週もある、都内の友人の教会に来ました。で、私が一番そこで感じていることは、前からも少し感じていましたけれども、今日ここに来ても、前先週行った教会と礼拝の順序はだいぶ違います。で、それはある意味では日本キリスト教団の教会、どこに行っても私が見ている限り全く同じというのは少ないと思っています。ですから時には戸惑うこともあるかもしれません。同じ教会ずっと行ってるとそういうことを考えないかもしれないですけども、で、私はそれがとってもいいと思っています。それが日本キリスト教団のいいところです。悪いところいっぱいあるんですけども、日本キリスト教団のいいところは、各教会の礼拝が少しずつ違って、それぞれがやってるっていうことがいいんだなと、それは大事にしてほしいなというふうに思っています。さて、宇宙から見ますと美しくもあるこの地球は、自転しながら太陽の周りを回り、またその地球の周りを月が自転と公転をほぼ同じくしながら回っています。こういう自然の法則は変わることなく動き続け、そこで人類は歴史を刻んできました。原始から古代、中世、近代、現代へと文明は発達し、科学技術は飛躍を遂げてきました。けれども一方で、貧困と病は地球上から消えることなく、豊かな人々、社会、国、地域と、そうでないものとの格差は埋まることなく、さらに溝を深めています。そして20世紀の世界がその悲惨の極みを体験し、それに対して人類の英知をもって願った戦争の廃絶、世界平和の実現は、 21世紀になってやがて20年を迎えようとする現在もなお遠くにあります。世界大の熱い戦い、人類の滅亡を招きかねない最終兵器である核兵器の3度目の使用こそ避けられているものの、宗教、民族、経済利害の対立による世界各地での地域紛争は頻発し激化しています。私たちはそんな歴史への思いの中で、今年もさまざまな地方に災害をもたらす異常気象と猛暑の8月を過ごしていますけれども、そんな朝にも夏の花々が私たちの目と心を和ませています。まあ、夏の花といいますとひまわりが一番パッと思い浮かんで、たくさん咲いているひまわりをどこにでもよく見るんですけれども、私はひまわりよりも、好きな花がありまして、それは一輪の朝顔です。一輪の朝顔は紺色の花びらをキリッと開いています。私はそれを見ていていつも思い出す俳句があります。それは朝顔の紺の彼方の月日かな。これは石田波郷の俳句なんですけども、この俳句に実はいろいろな、読み方というんでしょうか、解釈がある。特にこの彼方の月って一体何なのか。ある人によればそれは望遥たる未来の月が果てしなく展開していく、それがこの彼方の月なんだ。また一方には過去の月日がもはや帰らぬ過去が今来たと望み見ると、そういうふうなことを意味しているんだ。そんなことをいろいろ思っていたんですけども、ある時に私が東京にいました時に仕えていました教会に俳句をされている方があって、句集なども出している方でありましたけれども、その方がこんなことを言いました。今朝見る今の美しい朝子になるには長い長い歴史があるんだな、そうも劣れるんだ。そしてその人はこのように読む人にいろいろ広がりを持ってくれる句、そういう句が良い句なんだと、こう言われました。そのことを聞いて私はと思いました。読む人にいろいろ広がりを持ってくれる、それは聖書の言葉に通じるな。そんなことを実はその方、昨年亡くなられたんですけども、その方をもと思い出して、読む人にいろいろな広がりを持ってくれる聖書の言葉、それに今日また皆さんとご一緒に聞きたい、そう思いました。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。こう語り出すイザヤ書35章は、古代イスラエルの歴史最大の苦難、亡国取り散、他国への捕囚、たくさんの人たちが他国へと引き連れて行かれた。その破局が終わり、しかしその破局はイスラエルの民族が、イスラエルの王国が神の意志に背いて軍事を持っておごり高ぶり、そして人々を虐げ、また隣近くの国々との戦いに勝とうとする。 そんなことに対する神の裁きであったわけです。けれども、それが終わり、そこから解放されて、故国へ帰還するとき、その時に新しい神の働きについての約束、救いの予言を語っています。それは、破局が深く絶望的であっただけ、理想的な明るい未来の実現を約束しているかのようです。捕囚の地バビロンと暴教の地エルサレムを砂漠や荒れ野によって隔てるほぼ1000キロ。この荒涼とした隔てである自然の障壁を神は変えられる。不毛と見えるこの地が豊かな地とされ、花が咲くとこう言います。まあ、ここではその代表がノバラとこう言われています。まあ、前の口語訳ではサフランと書かれていました。まあ、この聖書に出てきます花の名前と実際の花っていうのは、ね、なかなかよくわかりませんね。私も聖書の植物辞典なんて見るんですけども、なかなかよくわかりません。まあ、これはクロッカスとも言われていたり、あるいは最近ではさらにはこれはユリ科のツルボランっていう花なんだ。ということからでしょうか、最近の多くの旧約聖書の訳ではユリというふうに訳されています。まあ、それでも私はよくわからないんですけども、まあ、さらに砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。まあ、これもレバノン、カルメルは地中海沿いの緑豊かな森林を持つ山、シャロンも地中海沿いの豊かな平野、穀倉地帯で、ツルボランや水仙が咲き誇るところです。砂漠に咲く、花咲く。このイメージはしかし、現実に起こる、起こりうる自然現象ではありません。神の出来事としての未来の救いを表現しています。古代イスラエルの捕囚は当初の期待を裏切って50年60年と続きました。それは最初からの連れて行かれた捕囚の民の高齢化によって世代交代を促すとともに、やがて故国への帰還の希望はついえ、捕囚の地での生活の定着、人間関係もでき、たとえ解放を告げられても、その歩みに向かうことのできない状況が作られてきました。人間の諦めということかもしれません。また帰還の志を失わずにいても、その自然の厳しい道のりを越えていけるのは、元気で盛んな人々だけです。そこにこの言葉は語られています。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をののく人々に言え、大しくあれ恐れるな。見よ、あなたたちの神よ、敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われると。そうしますと、この救いというのは、元気で希望に満ちた人々に向けられているというよりも、むしろ、そうでない人々、そうでない存在をこそ心に留めています。ですから、その時見えない人の目は開かれ、 聞こえない人の耳は聞こえるようになる。その時足の不自由な人は鹿のように飛び走り、口の聞けない人の舌は喜び歌うと言われるんです。古今東西、人類の歴史からしますと、あらゆる戦いの中で戦闘能力がないとマイナスの評価を受け、しかも最も被害を大きく受ける人々、敗北と混乱の中から立ち上がろうとする歩みの中で阻害され、後回しにされ、取り残される人々、子供たち、お年寄り、障害を持つ人々、この世のレッテル評価によって貶められているその人々が、命の尊厳を回復し、一人の固有な人間として生きることなしに、神の救いはないということです。目は開かれ、聞こえ、飛び走り、喜び歌うとはそのことを言っています。またそれは、今見えない、聞こえない、足の不自由な、口の聞けないことをもって救いに預かっていないということを意味しているのではありません。奇跡の信仰により頼むことによって現実の苦悩を受け入れ耐えようというのではありません。このような評価によって差別排除されることが当然とされるのではなく、自らを高みに置いて見下す人の憐れみの対象になるのでもなく、困難、苦悩を抱え持つ存在がそのままで一人の人として当たり前に生きること、そのような社会、人間関係の実現こそ神の救いの意思だということです。この意思によって失われた帰らぬ過去を新たな未来の月日につなげる広がりがそこにあるのだ。イザヤの預言はそう語っているんだと思います。それはその後2500年にもなろうとする人間の歴史において、いまだなお耐えることなく続発し、世界に暗雲をたなびかせる自然を破壊して、また人間を分断し、花の心を奪い去る熱い冷たい戦いの現実に抗する平和の思想です。今からもう40年以上、50年ぐらいになるでしょうか、ベトナムでの戦争は激しく戦われていた頃、アメリカでのベトナム反戦の運動の中で歌われていた歌の一つに、 Where have all the flowers gone? まあ日本では花はどこへ行ったとこう訳されましたけれども、そういう歌がありました。まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、日本でも1960年代の後半からよく歌われまして、私もよく聞きました。今でも時々聞いてみたりもします。この歌はもともとロシアの小牢獄の小説、静かなるドンの中のコサックの子守唄にヒントを得て、アメリカのフォーク歌手ピート・シーガーが作詞、曲をつけたものですけれども、その後歌詞の追加や改編があって、多くの歌手によって歌われてきました。まあ、日本でもいくつかの歌唱用の訳詞がありますけれども、まあ、一つだけ直訳に近いものを挙げておきます。皆さんもよく知っている歌だと思いますけれども、花はどこへ行ったの、少女がみんな摘んでしまったの、いつになったらわかるのだろう、少女はどこへ行ったの、みんな若い男たち、夫のもとへ行ったの、 いつになったわら若のだろう。若い男たちはどこへ行ったの。みんな兵士として行ってしまったの。いつになったら若のだろう。兵士たちはどこへ行ったの。みんな墓場へ行ってしまった。いつになったら若のだろう。墓場はどこへ行ってしまったの。花がいっぱい咲いている。いつになったら若のだろう。花はどこへ行ってしまったの。少女がみんな摘んでしまったの。いつになったら分かるのだろう。まあ、こういうふうに、まあ、最初に戻ってくる構造なんですけども、そしていつになったら分かるのだろう。そういう繰り返しになっています。それは戦争がいつまでも繰り返され、人間はいつになったらその愚かさに気づくのか。こういうメッセージです。まあ、こんな歌を歌っていた。そんな歌があったなということを今でも思うんですけれども、それから随分40年ぐらいですね、時間が経って、ちょうど10年前でしたけれども、花はどこへ行ったという題名のドキュメンタリー映画が公開されました。まあ、その副題には、ベトナム戦争を知っていますか？こういうふうになっていました。私もそれを見ました。この映画を作った坂田雅子さんの夫のグレッグ・デイビスさんは日本でフォトジャーナリストとして働いていましたけれども、ある時肝臓がんが発見され、入院後たった2週間で亡くなってしまいました。この夫の突然の死への疑問と深い喪失感にあった彼女は、友人からグレッグさんの発病と死の原因がかつて兵士として従軍したベトナムで浴びた枯葉祭にあるのではないか、こう示唆され、夫への追憶と枯葉祭への疑問からベトナムへ行くことを決意します。10代でベトナムに送られたグレッグさんは、帰国後祖国を捨て日本でフォトジャーナリストとしての活動を開始したんですけれども、彼は戦争の、あのベトナム戦争の加害者であると同時に被害者ともなり、深く傷ついた心と体を癒すようにベトナムを何度も訪問し、そこに自分の思いを込めていました。彼女はアメリカに渡って映画制作を学び、ベトナムとアメリカの被害者家族、帰還兵、科学者などを訪ねて取材を続け、この映画を作りました。そのために渡ったベトナムで彼女が目にしたのは、ダイオキシンを含む枯葉剤が、いまだに、あのベトナム戦後30年を経て、多くの人々のまた大地を蝕み続けているという現実でした。障害を、世代を超えて重い障害を持った子どもたちが生まれていること、またアメリカ人の元兵士によって建てられた枯葉剤の被害者である多くの子どもたちが共同生活を送っている施設、しかし地方には不自由な生活を強いられる、生まれながらの障害を負った子どもたちとその家族たちがいて、なかなか治療やリハビリを受けることができないでいる。けれども、大変な貧困と困難の中にありながら、愛情と深い絆によって結ばれたその家族たち。そのことを知った。その出会いの中から彼女は、これからを生き続ける力を与えられ、夫が彼の仕事を通じて伝えようとしていた反戦や平和への意思に改めて気づかされる。これがこの大変感動的な映画の内容でした。今私たちにとっても 平和を望む平和の意志というのは、失われた帰らぬ過去、新しく未来の月につなげる広がりの中にこそ、この平和への意志を私たちは大事にしなければならない、そう思います。そこで私たちは改めて旧約の預言者イザヤが語った神の意志としての平和を今この時代にあって実現しようと、どうすべきか自らに問いながら願い歩むことによって、とこしえの喜びを先頭に立てて喜び歌いつつ、喜びと楽しみは彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る、この幻、それは私たちの今目の前の現実ではないとしても、それが確かな希望となるに違いありません。平和とは命の大切さ、尊さを求め実現することです。そしてそれは理念でも努力目標でもありません。私たちが日々語り行う一つ一つのことのうちに表され生きるものです。善とは何か、悪とは何か、私たちなすその判断はある意味では相対的なものですけれども、お互い命の大切さ、尊さを認め合い受け入れることができているか、そのことを願い求め信じて人に向かいことに対しているか、それが私たちの善悪を判断するとりあえずの基準ではないでしょうか。それが誰によって何によってでもなく、人を偏り見られない神によって与えられた命をふさわしく生きること、生かし合うことです。それは利害を同じくする家族や友人、同じ社会に生きる同じ人種、民族、思想、宗教を信じる者という壁の内にとどまらず、困難の多いこの世の多種多様な人々と共に生きるということです。このように生きる者が、生きようとする者が平和を実現する人々だと主イエスは言っています。そこで神のことを呼ばれるというのは、そんな私たちの歩みがどんなに弱く、時に花はどこへ行ったと途方に暮れ、いつになったら分かるんだろうと行き詰まっても恐れることはない、失望する必要はないという約束です。主イエスがいつでも共におられる、私たちを支え導いて平和を実現する人々とされるからです。このことに信頼して、小さく頼りなげでもこの世の人々と同じ場に立ち、一緒に命の歩みを続けるものでありたいと思います。祈ります。神様、どうか私たちをあなたの御言葉に従うことができるように導いてください。あなたの慰めとあなたの平和によって、私たち一人一人と私たちの隣人との間にとどまっていてください。どうかまた私たちの心が、この町が、私たちの国が、地上全体が何度も繰り返し、少しでも明るくなるように導いてください。あなたは今日の状況を大変暗くし危険にさせている人間の仕業による過ち悪意を知っておられます。どうかこの世界を治めている人々や世論を片付くっている人々の中にある 黒い霧を吹き散らせるような爽やかな風を吹き入れてください。体と魂に病を持つ人々、生きることに悩み道に迷って途方に暮れている人々を憐れんでください。そして私たちをそのような人々と共に、何が誠の自由であり何が誠の喜びであるかを知り分かち合うものとさせてください。どんな時にもあなたが与える命の希望によって歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。